はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。昔栄光を受けになった御子イエスキリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは、私が気前がいいので。マタイの福音書20章を開いてください。今日代表して住民申し官に読んでいただきますが、まずマタイ20章の1節から7節まで読んでください。
天の御国は自分の御用園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを御用園にやった。それから9時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。そこからまた12時頃と3時頃に出かけて行って、同じようにした。また5時頃に出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。
はい、一節に天の御国はと書いてあります、まあ、天国のことです。イエス様はこのマタイの福音書全体で18回天の御国は何々のようなものですと天国のことを、ね、例えで語っておられます。18回語っておられますが、ここはその12番目のところ、ブドウ園で働く労務者の例えと言われるところです。今ですね、労務者たちが、ね、時間をずらして雇われました。はい、おしまい。8から16まで読んでください。
こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちまで、たちにまで、賃金を払ってやりなさい。そこで、5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一でないの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、 後のものが先になり、先のものが後になるものです。
はい。今日はこの箇所から3つのポイントで語ります。第一のポイントです。聖書的な価値観、考え方を持ちなさいということです。私はこのことはもう説教の中で繰り返し繰り返し皆さんに語っていることです。聖書的な考え方を持ちなさい。朝早くから雇われ仕事をした人、9時から雇われ、12時から雇われ、3時からですね、そして5時から雇われた人がいます。仕事は6時で終わりです。ね。しかし全員同じ賃金をもらいました。1デナリ。1デナリは当時ですね、イスラエルで1日分のお給料とされたところです。まあ、分かりやすく言えば、例えば日本では1日1万円とか、まあ、そういう感じです。この世、私たちが住む社会では、まあ、このようなことはありえません。1時間しか働かない人も、朝早くからした人も同じ賃金ということはありえません、この世ではですね。当然11節から12節ですね、読んでみます。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていったと書いてある。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ろうくと焼けるような暑さを辛抱したのですと。一日中働いたのに1時間しか働いた人と同じだというのは不公平だという文句が出たと書いてあるんですね。うんうんと皆さんうなずいてますけれども、なぜそれがこの世の価値観なんです。いいですか。それがこの世の価値観です。当然です。皆さんうんうんとうなずんとこの当然です。だからこの世の価値観に立っているからです。しかしながら兄弟姉妹、神の国天国は恵みの世界なんです。ここに立ってください。神の御国は恵みの世界です。ですね。この世の価値観とは違うということです。恵みというのは、受けるに値しない、受ける資格のないものが受ける、で、これが恵みです。受ける資格のないのに、ね。受けるに値しないのに受ける。で、この場合は、5時から働いた人はですね、まあ、1日の労働時間が10時間としますと、1時間しか働かなかったので10分の1でなりのはずです。1時間ですから。ですから残りの10分の9はこれ恵みというんです。受ける資格がないですね、受ける値がに値しない、余分なものをもらったわけですから、この10分の9を恵みという。聖書はそういうわけです。兄弟姉妹、神の御国は恵みの世界です。この価値観に立ちなさいと言ってるんです。この主人は、私が気前がいいのでということを書いています。主人とは神様のことです。つまり、気前がいいというのは、与えることを惜しまないということです。神様は私たちに良いものを与えることを惜しまれないお方であるということです。神の国はそのような国であり、神様はそのようなお方であり、あなたはその価値観に立ちなさいということです。私たちの神様はですね、皆さんに良いものを与えることを惜しまれないお方なのです。神様の愛を拒んで、神様に逆らって生きてきた私たち、救われる価値のない私たちのために、イエス様は自ら十字架にかかり、私たちの罪を負って、死んで葬られ、3日目に墓からよみがえってくださいました。 私たちがイエス様を全く知らない神に逆らっている時に、もうすでに2000年前に十字架にかかってくださったのです。この方イエス・キリストをですね、イエス様を救い主と信じるだけで救われます。信じるだけで救われます。私はイエス・キリスト様を私の個人的な救い主と信じますと、信じるだけで救われる。お金もいりません。良い行いをする必要もありません。人格を磨く必要もありません。もちろんそれは信じてから行うことであってですね、信じるのに救われるのにお金も行いも人格も関係ありません。男女性別も関係ありません。救いは一方的な神様の恵みなんです。救いは一方的な神様の恵み。私たちはただありがとうございます、私たちのようなものの、私のようなもののために命を捨ててくださって感謝しますと、感謝して受け取ればよいのです。ですね。救いは一方的な神様の恵みです。プレゼントなのです。はい、ローマ人の手紙に移ります。ここに何かを挟んで、12章のですね、15節だけ、御保守前読んで、聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。はい。
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。15節、はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。喜んでいる人と一緒に喜びなさい、泣く人と一緒に泣きなさいと。よく隣に蔵が立てばこっちは腹が立つとか言いますけどもですね、はい、喜ぶ人と一緒に喜びなさい。5時から働いて1デナリもらった人、彼は大喜びです。1時間しか働かなかったのに1デナリもらったんですからですね。主人に感謝したことでしょう。ありがとうございますと。しかしながらですね、文句を言った人がいる。1時間しか働かったのに 1デナリもらってと文句を言った人もいました。なぜか、この世の価値観に立っているからです。この世の価値観に立っているからです。だってこの世というのは比較と差別の世界です。あの人よりも私がというですね、比較ですね、そして差別が当然とですね、される世界だから。ですからですね、1時間しか働かなくて1デナリもらった人に対しては当然ですね、文句が出るのです。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと書いてありますね。本来ならばあなたもよかったね、一でなりもらえてと、これが喜ぶ人と共に喜び、泣く者と共になる。だから皆さん喜んでいる人のところに行ってね、よかったねとね、そうなってて、あなたも一でなりもらってよかったねというふうにですね、これが神の国の価値観なんです。神の国の価値観に立ちなさい。これが神の御国、聖書的価値観です。第一のポイントは、聖書的な価値観を持ちなさいということです。ですね。神の御国は恵みの世界なのです。私たちのお父様は気前の良いお方なのです。ですから皆さんはその気前の良い神様から良いものをですね、受け続けてください。恵みというのは受けるに値しない、ね、受ける価値のないものが受ける、それが恵みです。第二のポイントに行きます。人生に遅すぎるということはありません。ここに美穂姉妹がいます。私にも4人の子供たちがいますが、ですね、 生まれた時から、いや生まれる前から教会に行ってるんです。お腹にいる時からですね。ああ、朝早く雇われた人なんですよ。生まれる前から教会に行ってるわけですからね。ああ、人生80年とすれば、12時頃に雇われた人はちょうど40歳ぐらいですね。中間ぐらいですから。3時に雇われた人は、まあ、50代の後半ぐらいかもしれません。ね。私はですね、22歳の時に信じましたからね、朝9時ぐらいかもしれませんね。はい。5時に雇われた人はですね、もう70歳を超えてからですね、雇われました。エリシマのお母さんですね、チエさんは77歳ぐらいでですね、信じたんですね。はい、もう50を過ぎてからですね、雇われたんですよ。私はエリさんに言いました。イエス様は今まで待ってくださってたんですよ、と。まあそういったことがあります。でも彼らはそれまで何をしていたんでしょう。学校を卒業し、社会に出、結婚して子供を育て、この悪いもの、悪魔サタンが支配する社会、これは第一ヨハネ5章の19節に書いてあるんですが、この世は悪いものが支配していると書いてあります。悪いものが支配する世界で、社会で様々な体験をしました。傷つきました。多くのものを失いました。まあ、人生これまでかとですね、諦めていました。そんな時でも愛の神様は創世記3章9節、これは先週の説教の言葉です。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのかとですね、神様は皆さんに呼びかけておられたのです。あなたはどこにいるのか、あなたの居場所はそんなところではない。私のもとに帰ってきなさい。私のもとに来なさいと。神様はですね、呼び続けて、呼びかけておられました。今日も、神様は全世界の、まだ神を知らない、愛の神を、救いを知らない人々に向かって、イエス様の弟子たち、兄弟姉妹、皆さんのことです。皆さんをそこに使わして、神様のもとに来るようにとですね、今も呼びかけておられるのです。ですね。もう皆さんの人生は、12時過ぎて3時、5時になっているかもしれません。しかし、それでも来なさいと、神様は今もですね、皆さんを通して呼びかけておられるのです。ですから皆さんは出て行って、神の国に入りなさいと、ね、神様の愛に入りなさいと、人々を誘い呼びかける責任があるのです。ないなら先に救われているからです。恵みを受けているからです。はい、聖書には悔い改めという言葉が出てきますがですね、ギリシャ語でメタノイアと言います。はい、悔い改めという言葉が出ますが、ギリシャ語でメタノイアと言います。これはですね、考え方を変える、方向転換するという意味です。つまりあなたの人生の方向転換をしなさいということです。あなたはこの世で長い間生活をしましたが、今神の国に入りました。ですね。神の国の生き方をしなさい。方向転換をしなさいということです。神の国の生き方、価値観はこの世とは全然違います。ブドウ園というのは神の御国です。 で、神の御国とはですね、神がおられ支配しておられる世界です。ここでは早く来たものも遅く来たものも等しくですね、一でなりです。公平に扱われるんです。この世ではですね、差別の社会ですけれどもですね、神の御国ではみんな公平です。同じに扱われます、ね、上下関係はありません、ね、違いはあります、ね、違いはあります。手と足が違うように違いはもちろんですね、ありますが、神の国のでは上下関係はありません。イエス様が頭で、皆さんが等しくイエス様につながっている、ね、神の家族であり、またキリストの手足であるわけです。皆さん全部一でなりをですね、神様与えてくださいます。ここであなたは人生の再スタートをいたします、ね、人生よく言いますけれども、何度も言いますけれども、ね、神の国では皆さんは人生何歳からでも何回でも再スタートができます。何歳からでも何回でもですね、人生やり直しができます。5時から70過ぎた人もそこからまた新たな人生がスタートしたわけです。はい、じゃあ3番目のポイントに行きます。じゃあ残りの人生をどう生きるかということです。再スタートが始まりましたですね。新たな人生再スタートです。方向転換してですね、神の国に入り方向転換して人生の再スタートです。じゃあ残りの人生をどのように生きたらよいでしょうか。はい、第1ペテロ4章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたしますが、第1ペテロ4章2節です。じゃあ2節だけ三保島読んでください。
こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。第1ペトロ4章2節、はい、こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。こうして神の国に入ったあなた方は地上の残された人生をですね、もはや人間の欲望、自分の欲望、欲のためではなくて、神様の御心のために過ごすようになるためだと、こう書いてある。この世の価値観、私たちのこの社会では、人間は死んだら終わりです。ね、もう生きている間が全て。生きている間に楽しみましょう。生きている間が全て。この世ではですよ。ですね、もう何度も何度も言いますけど、この世の価値観と神の国の価値観は全く違うんです。もうそれを肝に銘じてください。だからもうこの世の価値観で歩まないように。この世の価値観、人間死んだらですね、終わりですよ。しかし、生きている間が全てです。しかし、イエス・キリストが私たちに与えてくださったもの、それは永遠の命なんです。イエス・キリストが与えてくださったものは永遠の命なんです。つまり死というのは終わりではないということです。あなたは死んで終わりではありません。ですね。死後の世界があり、永遠の世界があり、救いがあるということです。死というのは一つのあなたのですね、命の通過点に過ぎないんです。通過点なんです。死は終わりではありません。死後の世界があります。永遠の世界があります。そしてそれに対する救いがあるのです。もうこれ本当なんという恵みでしょうか。ですね。 永遠に皆さんは生きるんです。この体、今の体、肉体の体は滅びます。焼けてですね、小さな箱の中に入れられて火葬されます。これは終わります。しかし、霊はこれをくださった神に帰ると書いてある。で、神に帰った私たちの内なる霊は次に、ね、復活があるんです。復活っていうのがあるんです。復活って何か、新しい体を持つというのが復活なんです。この老いて病にかかるですね、朽ちるか体ではなく、もう朽ちることのない、死ぬことのない、復活の体、ね、栄光の体を私たちは天で受けることができます。復活があるんです。今生き、ですから皆さんが今この地上で生きるのはですね、やがて皆さん永遠の命、永遠をどのように過ごすかのための、まあ、地上では準備期間みたいなものだと思ってください。永遠のための準備を今皆さんはしているのだということです。この地上でどう生きたかは皆さんが永遠をどう過ごすかに非常に深い関係があるのです。はい、第2コリント5章10節です。ここも聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思いますが、読み干し前、第2コリント5章10節だけ読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、5章10節一緒にお読みいたします。はい、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです、とこう書いてある。少し説明します。この地上の人生が終わったら、巨大姉妹たち、皆さんですね、全員です。ここにいる人は全員、天国でイエス様の前に立ちます。ここにキリストの裁きの座に現れてと書いてある。で、ここで裁きがあるんです。もちろん罪は許されているから、罪の裁きではありません。ですね。どういう裁きかったらね、評価が受けるんです。つまりこの地上でどう生きたかですね、人生の生産があるということです、ね、イエス様から皆さんはこの地上の人生の評価を受けます。どのように生きたかの評価を受けます。最初の一デナリを受けました。これは救いです。皆さん公平に一デナリずついただきます。これは救いはみんな同じです。問題は救われた後どう生きたかの問題です。それに対して皆さんは全員天国でイエス様の前に立ちます。キリストの裁きの座に現れてと書いた。そして次に、善であれ悪であれ各自この肉体にあって、つまり地上で行った行為に応じてですね、報いを受けると書いてある。ご褒美があるということなんです。これはもうすべての人に公平です。ですね。救いはすべての人に公平ですが、その後に報いがあります。はい、読みおしまい。前の9節読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。
はい、聖書を開いている人、9節一緒にお読みいたします。はい。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることですか。主というのはイエス様です。皆さんは残りの人生をイエス様に喜ばれる生活をしていますかということです。そこが問われますということ。イエス様に喜ばれる生活をしていますかってことですね。 救いはすべての人に公平ですが、その後ですね、地上の人生、ブドウ園でいかに忠実に働いたかの評価を受けますよって書いてある。その基準はですね、主に喜ばれているかどうかということです。主に喜ばれるということは何でしょう。つまりイエス様は何を喜んでくださるのでしょうか。ね、それは評価の基準はただ一つ。主人であられるイエス様の、ね、御心、イエス様の御心を知って、それに従って働いたか、それだけです。皆さんのですね、クリスチャンとしての歩みはたった一つなんです。従順なんです。従ったかどうかです。イエス様の御心に従って歩んだかどうか、もうそれだけです。そういう意味で一番悪いのは自分勝手なんです。自分勝手の人生が一番神様はですね、嫌われます。イエス様に従ったかどうかがもう左右するんですね。それだけが基準ですから。自分勝手にこれが良い、これが悪いと歩まないで、神様の御心は何だろうか、それを知って従って歩みなさい。神様は皆さん一人一人に素晴らしい素晴らしいご計画を持っておられますので、そのご計画を知って従って歩みなさいというのがですね、聖書の教えです。従ったかどうかです。毎回礼拝の時に語っています。詩編の46編10節です。静まって私こそ神であることを知れ、一日に30分何もしない時間を持ちなさい。イエス様の前に出て心をイエス様に集中させなさい。そして主の御心を求めて従って歩みなさいということです。まず何よりもイエス様と向き合いましょうですね。もうこれが全てのスタートです。こっちからああしてください、どうしてください、何してくださいと言わないでですね、静まりましょう。あなたの必要はもう全部あなたが口に出す前から神様はご存知です。聖霊様を認め歓迎し交わりましょう。あなたと共に進み働いてくださるお方は聖霊です。この方を歓迎し交わりましょう。聖霊は人格を持った神様ですから、交わることを本当にですね、望み喜んでくださいます。自分の置かれている状況は、ね、状況や願いを語ってもいいです。イエス様、私は今こんな状況にあります。イエス様、私はこのことを願いますと、そのことを語ってももちろん構いません。もちろん主は全部ご存知です。そしてどうしたらよいでしょうかというね、御心を求めましょう。あなたがおっしゃる通り私は従いますと、従う告白をしましょう。ああしてください、こうしてください、どうしてくださいというと、イエス様どっちが主人かとおっしゃる。お前が主人か私が主人か、どっちが主人かとおっしゃるだけです。ですね、ああしてください、こうしてください、うちでの小槌みたいにですね、イエス様を使うと、私はどうしたらいいでしょうかと尋ねてくださいですね、あなたの仰せられる通り私は従いますと、従い告白をしましょう。そうするとイエス様はあなたをですね、最善の道に導いてくださいます。聖霊様は必ずその日一日、またあなたの人生を通して御心を行うように助けてくださいます。そもそも聖霊が私たちのところに来てくださるのは助けるために来てくださっているわけですから、聖霊の役割は私たちを助けることなんです。聖霊様は神様の御心をよくご存知で、私たちが従うとき御心に従って歩めるようにですね、助けてくださいます。これが聖霊様の役割ですから、そのために天のお父様のところから聖霊様は皆さんのもとに使わされておられるのです。 神様のご計画は皆さん自分で考えるよりはるかに優れています。あなたが自分の人生を考える人生よりも神様のご計画の方がはるかに優れて素晴らしい人生です。日々聖霊様に導かれる生活ですね。もうこれ以上の素晴らしい人生はありません。これ以上の素晴らしい人生はありません。もう肝に銘じてください。これ以上素晴らしい人生はありません。天国でイエス様からよくやった忠実な良いしもべだと。これはマタイ25章21節。5デナリにデナリ預かった人はですね、あと5デナリにデナリ儲けました。そのしもべに対してよくやった、良い忠実なしもべだとですね、お褒めの言葉をいただくですね、イエス様の弟子と皆さん一人一人がなりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じて。今日は私が気前が良いのでというタイトルで語りました。今日で姉妹、私たちの天のお父様はですね、気前の良いお方です。つまりね、与えることを惜しまれないお方なんです。どうぞ自分の考え価値観ではなくてですね、聖書的価値観、天国の価値観に立ってください。皆さんは神の子として神様の愛を恵みを受けるも資格があるわけですから、神の子としての人生をどうぞ歩んでください。決してこの世の価値観で歩まないようにですね。この世は差別の世界ですから、神の国は公平に皆さんにもですね、等しく与えられる世界です。この恵み、世界に生きる兄弟姉妹になりますように、ね、祝福いたします。じゃあ自分の口で1分間自分の口でお祈りしてください。今日の説教を覚えて、どうぞ神の国の価値観に立つことができるように助けてくださいと一人一人お祈りしましょう。そしてそのように歩んでまいりましょう。めいめい自分の口でお祈りしてください。天のお父様、感謝いたします。このブドウ園の労務者の例えはこの世の考え方とは全く異なります。1時間しか働かなかった人も1日分お給料をいただきました。これが天のお父様がなしてくださることです。神の国は恵みの世界、受けるに値しないものにも豊かに与えてくださる私たちのお父様、私たちがこの信仰と傷に立って日々歩み、天のお父様は私にこんなに素晴らしいことをしてくださったと日々お父様を、イエス様を褒めたたえる毎日を送ることができるように助けてください。この価値観に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの名によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に書いて、総額者書いています。総額賛美いたします。途中感謝の献金の時を持ちますが、この献金は自由献金です。神様の恵みを知って答えるものですから、あれですね、分からない方や用意のない方はなさらなくても結構です。